はい、どうもダンスナウ編集長の場所です。このポッドキャストではダンスという表現にあらゆる角度からスポットを当てることをテーマに、毎回シーンで活躍するダンサーやクリエイターからこれまでの活動、さらに思考の転換点などを聞いていくトーク番組です。
第10回目となる今回は、 YouTube チャンネル新たダンススクールを運営し、16万人を超える登録者を抱えるダンサー、YouTuber の新たさんにインタビューをさせていただきました。前編では新たさんが会社を辞めダンサーとして活動していくまでのストーリー、中編では YouTube を始めたきっかけから企画を作る上で意識していることなど、 YouTube で活動する上での戦略について、最後の後編では YouTuber としてダンサーとして新田さんが今後どうなっていきたいかを聞いています。より広い層にダンスを発信したい人、 YouTube での活動に興味がある人は特に刺激を受ける内容となっているので、ぜひ最後までご視聴ください。
お名前が名前は新田です。ダンスのジャンルはポッピングをやってます。でチームはおのおのというチームで、ダンスチームを組んでやってます。主に舞台で、ダンスをと、あとお芝居をするのがメインで活動してます。で、あとは今の、職業としてはダンサーと、あと YouTuber という肩書きでやっております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、
では実際にちょっとインタビューしていきたいんですけど、
はい、お願いします。
そもそもダンス始めたのっていつなんですか？
ちょっと特殊なんですけど、始めたのは大学からなんですけど、触れたのは、中学1年生ぐらいの時に、はい、なんかヤングアメリカンズっていうアメリカの NPO 法人の、はいはい、あれに一番最初に参加して、なんかこうパフォーマンスとはミュージカルとは、なんかそういうアメリカの人たちのブロードウェイ的なマインドから入ったっていうのが最初ですかね。でその後はなんか、まあ、中学高校部活やってて、はい、高校1年生から有志でダンスに、まあちょっとステップアップっていう当時映画があって、それを見てかっこいいとか、ハイスクールミュージカル見てかわいいとかってなって、それを自分たちで文化祭で踊るみたいなことをやってましたね。で大学に入ってからダンスを始めるっていう、だからヒップホップだと思ってました。全部大学に入るまでは全部のジャンルがヒップホップだと思ってて、行ったらなんかいろんなジャンルあって何も知らなかったなみたいな感じ、そのぐらいです。
その中でポッピーに選んだのは
どう？なんかやっぱりその不思議だったからみたいなのは、やっぱそのマイケル・ジャクソンさんとか見てるっていうのはあって、やっぱあのカクカクした動き、うねうねした動きがすごいと、こうちょっと手品みたいな感覚があって、見てる人たちがこう何とも言えない感情になるじゃないですか。あの雰囲気を出せるのにすごく憧れてて、自分もやってみたいみたいな思いがあったっていうところですかね。
それまでって、まあ、そのヤングアメリカンで触れたりとかをしてる中、はい、どんなことしてたの？なんか部活とか。
あ、部活は、中学まではずっと野球やってて、サッカーもちょっとやってたんですけど、はい、で高校の時にあの坊主になるのは嫌でラグビー部に行ったんですよ。なんか新しいことやってみたいなと思って、はい、ラグビーやって、で、まあ、そこそこ走る人だったんで、はい、バックスっていうポジションで、先輩の下についてスタンドっていうところだったり、ウィングっていうポジションやってたんですけど、一回その國學院久我山っていう超強豪校に先輩たちが当たった時に、あのこの業界の恐ろしさみたいな、はい、そのラグビーっていうものをその時に初めて知って、自分の居場所じゃないと、はい、思って高校2年生の時に辞めて、そこから自分何ができるんだろうな、帰宅部になったんですけど、まあ、ちょっとプールで泳ぎつつ体作りつつもダンスやってみようかなっていうふうにその時思って、放課後に友達と安室奈美恵さんの映像を見たりとか、はい、AAA さん見たりとか、東方神起さん見て、それをずっと真似するっていうような感じでやってましたね。
結構そのまあアイドルっていうとあれですけど、まあそのテレビでよく見るようなザ・ダンスみたいなものが好きだったん
ですか？そうですね、もうザ・ダンス、それこそビッグバンとか、K-POP の入り口で言うと中学校の時に見た P さんっていう、P レインさんっていう方のパフォーマンス見て、なんかこういうことしてる人なんですけど、もうタンクトップでこうやっててかっけーって思って、タンクトップで同じようにやったりとかして、そう、割とその大衆向けのダンスから入ったっていう感じですね。
からストリートで、
ストリートで
ガリガリやって
ます。
で大学時代のダンス活動はもうサークルになるんですか？
基本的にはサークルがメインで、その中央大学のナオカンっていうサークルでやっていて、で、まあ、そこでこうナオカンって八王子にあるんで、なんかあんまり都心に出てくるっていうよりかはなんかその山で踊る人たちみたいなところがあって、で、まあ、当時も一応イベントで、ファーストチャレンジとか、セカンドチャレンジ、ネクストチャレンジか、みたいなイベントはちょくちょくあって、ナオカーンとして出てたんですけど、転機になったのが大学3年生かなぐらいの時に、その、早期が、その各大学のポッパーを集めるっていうイベントがあって、そこで参加して初めてその同じ同期の他校の人たちと触れ合うっていうところで、それまであんま外部でダンスするとかってなかったんですけど、まあジャズやってて、先輩にあっちゃんっていうジャズの人がいて、でその先輩のナンバーに出たりとか、割とそのジャズファンク系のナンバー出たりとか、ポップとジャズやってたんですけど、で割とそのだんだん外部のイベントに出るのが、ジャズからポップの方に変わっていって、はいはいはい、3年生ぐらいの時に今の友達たちと出会ったっていう感じですね。はい、
あのそこからさっきちらっと話あったんですけど、はい、会社員普通に。
ああそうですね。はい、なんか一回連盟公演やって、はいはいはい、ヒーローっていうやつで携わらせてもらって、はい、その時にキャストで入ったんですよ。はい、でお芝居って面白いなっていうふうに思って、はい、でまあ、舞台でお芝居をするっていうのもなんかいろいろちょくちょくちっちゃいのやったんですけど、そこで、会社員になるかそのダンスの道、うん、舞台の道に行くかっていうところで一回考えた末、はいはい、ひよって会社員になる、
はいはい、
俺ちょっとそっちの道まで行けるか分かんないってなって、はい、一応就職活動もなんかすぐに決まってたんで、もうそこに行こうかなと思って一度就職したっていう、でそこから2年間会社員やって、やっぱりその自分のやりたいことではないなっていうふうに判断して辞めたって感じです。
うん、会社入る時も、うん、なんか自分の中で計画みたいなのあったんですよ。2、3年やって。
でも多分そんなに長くは続けないんだろうなっていう感覚もあって、うん、本当に正直これ申し訳ないんですけど、はい、まあ、会社の先輩たちは知ってるんですけど、はい、めちゃくちゃ舐めてて会社員。新人研修とか、普通に寝てたんですよ、こうやって。口開けて。で、めちゃくちゃその人事の人に怒られたりとかもしていて、今考えたら本当にやばい。で、その新人研修が終わって、その新人研修中の態度が悪すぎて、はい、小林、名字小林って言うんですけど、小林っていうのがいるらしいです。で、あいつが第三事業部に入るっぽいよ、みたいな。マジかよ、勘弁してくれよってなってたらしいです。先輩たちの最初。今もうすごく仲良くて、はい、辞めた後も最近でもちょくちょく会ったりとか、それこそ僕の舞台見に来てくれたりとか、めちゃくちゃ仲いいんですけど、最初の印象は最悪でした。それぐらい舐めてました、会社員っていうの。
シンプルに舐めてたんですか？
シンプルに舐めてました。もう本当にまあ何度かなるっしょみたいな感じで言ってました。まあその大学生っていう環境でぬくぬくねやってて、みんなでウェイウェイしてたんで、社会のその厳しさみたいなものは知らずに過ごしてたわけで、そこから先輩方にこっぴどく怒られながら、すいませんってなっていくっていう、だんだんこう強制されていくっていう感じがありますけどね。
その当時は別に会社員としてなんか成り上がってやるぞみたいなのは本当なくて、もうすぐ辞める前提みたいな感じで、
なんかそこがすごく曖昧で、何年で辞めようっていうその意識の高い感じではなかったから、はいはい、まあなんかやれるだけやってみてみたいな、うん、石の上にも3年って言うしなっていうふうに思ってて、まあとりあえず今その自分が配属された部署のその業界のことを学んでやろうかなぐらいの感じ、
うん、
まあ、意識は別にそんな高くなくて、はい、まあ、一応会社の先輩たちが朝早いからそこに焦って朝早く行ってたけど、別に朝そんなね早く行きたいわけでもないし、はい、なんか仕事のスピードがじゃあめちゃくちゃ早いかっていうと、そこまで意欲持ってやってたわけでもないから、うんうん、なんかこううまいことやってたって感じ、うん、
はいはいはい、
でまあ、一応新規取ったりとか、うん、あの会社でちょっとそこそ こう社内法みたいなの持ったりとかっていう成績の良さとかも、
う
ん、か
その辺うまそうですよね。
その辺はうまくその辺はうまく
やってましたする
するとなんかなんかめちゃくちゃ仕事ができるっていうか、なんとなくこういい感じに仕事してる人みたいな、うん、でまあ先輩たちにこう一人しかいなかったから、その部署では、はい、新人が、だからもうアスアスっていう感じで、うまい感じで。
じゃあその時に別にその、まあ、会社はとりあえず、まあ、軽くこなしてダンサーとして活動していくってみたいな視野にあったんですか？
うん、ああ、なんかダンスは趣味でみたいな 当時もなんかちょっとナンバーに出たりとか、まあ、ちょっと踊りに行ったりとかっていうのは普通にイベント行ってたけれども、やっぱりでもその会社員やっててだんだんやっぱその生き方は自分にとってはちょっと狭いなっていうふうに思ってる方が強くなっちゃって、その順風満帆にこう会社員やってたっていうよりかはもちろん人間関係とかも全然良かったし仕事内容も面白いんだけど、うん、自分としては楽しめてないっていうのが根っこにあって、ちょっとメンタル的にやられ始めて、そこから、無理してなんかこう頑張ってる感にだんだん変わっていっちゃって、そう、まあ、だから頑張ろうとしてたっていうのは後々から気づいたっていう、当時はなんか普通にやってる感じだったんだけど、でそこでちょっともうこれは会社員続けていくのも難しいなっていう感じで、最終的にもう本当に3月の31日まで働くっていう、で4月1日から行かないっていう、もうギリギリまで働いて辞めるっていう風にしっかり全うして、
なんか違うなって感じたのはなんか具体的にどういうところだったんですか？
その後のビジョンが見えなかったっていう、自分がそのずっと会社員になってた時に多分20代30代40代っていう未来を、やっぱ先輩たちがモデルになってくるから、どういう人生を進むのかっていう、なんかその結果像みたいなものがあるわけで、結果像未来像か、そこら辺の人たちを見た時にそういう人になりたいわけではないっていう自分の中でちょっと思いがあって、もちろん家庭を築いてで年収このぐらい で子供たちと世話をしながら会社の地位このぐらいでっていうのはその人たちにとっての幸せになるんだけど、なんかそういうのあんまりなくて、家が欲しいとか車欲しいとかあんまりイメージもつかなくて、課長になりたいとか違うなと、っていうところから少しずつ自分の描きたい未来はここでは描けないっていうのが分かってきたというか、だから感じてたもの、大学卒業するときに感じてたものをちゃんとこう明確に確認できたかなっていうふうに思ってる感じですかね、その時。
実際にじゃあ辞めて、その4月から行かなくなって、どうしてこうって感じでした？
あ、でも、そのまあそんなにお金使ってる方でもなかったし、まあその会社員の給料だけども、なんかまあしばらくは大丈夫っしょって思って会社辞めて、すぐに沖縄に一人旅行行きました。なんか羽伸ばしてやろうと思ってお金も使ってやろうと思って、まあ、格安航空で行ったんだけど、沖縄に行って、ただその時にもメンタルの状態全然良くなくて、やっぱり若干うつ気味な感じなんだけども、無理やり、いや俺は沖縄に行くんだって言って行ったんだけど、もともと飛行機苦手で、もう飛行機に乗ってる時から死にそうで、ただでさえメンタルの状態が良くないのに、さらにそこに緊張感っていうのが入っちゃったから、こんな飛行機乗りながら死ぬ死ぬ死ぬって思いながらグラーンってやられて、で久しぶりの飛行機だったから本当にもう泣きそうだったんだけど、でまあ向こう着いてボロボロになってたら、一応友達がいて沖縄に、元その会社の同僚で、あらたーみたいな、で車を飛ばしてきてくれて、いろいろ案内するからって言って、もうボロボロでありがとうって言いながら車に乗せられて、でも沖縄の車の運転の人ってめちゃくちゃ荒いから、めっちゃスピード出すから、こんなになりながら車でいろんな海とか、なんかアメリカの基地とか米軍基地とかいろんなショッピングモールとか連れ回していただいて、ボロボロになって1週間ぐらい滞在予定だったんですけど、もう1日目から最後の日までずっとマンションの一室で寝てました。もうひどい。沖縄まで行って Airbnb でさ、あのホテル取るとかじゃない、 Airbnb で1日 3,4,000円ぐらいのなんかマンション借りてずっと寝てて、で本当にやばいぐらいメンタル行ってたから、ずっと教育テレビ見てた。お母さんと一緒のじゃんけんする、あのボタンこうやって持ってじゃんけんしてた、一人で。じゃんけんぽんみたいな。全然楽しくない沖縄みたいな。で、まあ、後々、いつも切ってもらってる美容師さんに相談して、ちょっとやばいかもしれないっすって言ったら、あなた君、一人旅行とか多分向いてないよ、ね。アウトドアじゃないんじゃないって言われて、あ、そうだったのかと。その時、自分の精神が異常だって思ってたんだけど、まあ、それもあるけど、単純にそういうものも向いてないんだなっていうのも、そこで学んだ。っていうのと、あとはすごいぼったくりのタクシーの運転手さんにも引っかかった。多額のなんかいろいろ連れ回してあげるよみたいな、あ観光って言われて、もうボロボロだから、はいって言って首里城行って、そうで首里城てっぺん行ったんだけど何も感動しなくて、ベンチでこうやって寝てる3時間ぐらい、 で、ああダメなんだ、もうそのちょっと鬱っぽい時ってひたすら眠いから、はい、でその後に下降りてってタクシーの運転手さん、はい、本当にヤクザみたいな人だったんだけど、はい、金城さん名前覚えてる今でも、金城さんに乗せてもらって、でなんかいろいろ観光場所あるから連れましてやるよって言って、海にいいボートがあるんだって言って、はい、海も苦手なのよ、
はいはいはい、
でももうちょっと軽く景色見れるからって言って、はい、ブワーンって連れてってもらって行ったら、なんか本当に人一人いない、なんかそこそこなビーチに連れてかれて、なんかやってるかやってないか分かんない受付行ったら、おばさんから出てきて、一人って、はい。あっち行ってって言って行ったら、なんか5、6人ぐらい、なんか柄の悪いお兄さんとかがいるような感じのところを連れてかれて、ただその人たちも一応お客さんだから。で、なんかこう、床がくり抜いてある、なんか底が見えるボート。で、沖の方まで行って魚見ようみたいなやつがあって、シーズンなはずなのに人が全然いないんですよ。なのにべらぼうにお金がかかるやつで、なんか変だなとか思いつつも、まあそれ払うじゃん。で、乗ってから気づいたの、船、はい、海が苦手なので、どんどんどんどんその沖の方に行くから深いわけさ。で、どんどん海の濃さがこう青くなってくる、もう死ぬみたいな、死にそうな経験ずっとしてて、やばいやばいみたいな。
一番向いてないエンタ
メっす。一番向いてない。で、なんか死にそうになりながら、もう吐きそうになりながら、気持ち悪くなりながら、その、なんかね、1時間ぐらいずっと連れ回されて、なりながら、また、向こうの方に戻って、なんか2万ぐらい取られて、で、なんか他のところとかもいろいろこう連れ回されて、ちょっと危ないお店の近くとかも、兄ちゃん、どうせやってくとかって、これちょっと、あれだからカットして、やっとくとかって言われて、はあ、とかって言ったら、なんかそういう風俗のお店連れてかれて、いくらだよって言われて、あ、ごめんなさい、やっぱいいですって言って、帰って一人でこうやって飛ぶと言って、で結局、金城さんに払ったのが、5、6万ぐらい。
うわ、
日本の話じゃないみたい
な。日本の話じゃない本当に。でも俺、もう本当初めての一人旅行だったし、メンタルもボロボロだったから、もう言われるがままにそういうもんだと思って、5、6万ぐらい。ありがとうございました。じゃあなーって。家帰ってから知った。それが詐欺だから。はい、5、6万取られたんだよね。つったら、それ、普通にあれで、かまられたねって言われて。近所ーみたいになって。もう多分今、近所さんめちゃめちゃバカバカ儲けてると思う。そういう経験を沖縄にして、はい、うん。そこからやっと会社辞めて、なんかこう、落ち着いて、うん、もう一人で多摩川歩いたりとか。やばかった、本当に。もうね、心の救いがなさすぎて、裸足で歩いてた。街を。
マジっすか、
うん、だからまあ、近くに多摩川だったから、多摩川まで行って、一人で裸足で土手の上とか歩いたりとかして、本当にちょっとやばいよ。ああ、気持ちいい。ああ、太陽とかってやってた。会社辞めてから。
昔から波のある性格だったんですか？
いや、全然波のある性格とかじゃない。し、自分はメンタル強いと思ってたから、
うんうん、
あの高校、大学ぐらいまでは、そのなんか、精神参っちゃう人の気持ちが分かんないというか、うんうん、そういう人はもう弱い人って思ってたから、
は
いはい、自分が。
根っから陽キャな、なんかイメージは。
まあでも、元はだから陽じゃなかったんだよね、多分。陰、うん、なんだけど、自分でそれをなんかこう、うまく、ヘイっていう風に、いけちゃってたっていうのがあって、うん、本当の自分の性格っていうところまではちゃんと把握できてなかったのかもしれなくて、うん、でそこら辺でどん底を落ちに落ちきって、うん、あの時はやばかった。だからなんかこう靴磨いてるわけじゃん、会社員の時に、
はい、
偉いでしょ、革靴もちゃんと磨いてるんだけどあたーって言って、あそこの台所に今包丁あるよなみたいな、
はい、
あれ俺死ねるなみたいな、本当に普通にあ今死ねるっていうなんかあれになるらしくて、でその感覚になった時にあ俺やばいかもその時にちょっと思って、そこからちょっとこう今の生活は変えなきゃなっていうか、環境を変えなきゃなっていう思いもあって、まあ、そういうのをいろいろ含めて会社辞めるっていう風にはなったんだけど、そうだからなんか自分の中でずっとこういうもんだって思ってたのが、いろいろそこでこう壊れてったというか、っていうのはあるかもしれない。
各々の活動っていうのは、会社員時代からやってたんです
か？本当に辞めてから。
あ、辞めてから。
そうそうそうそう。辞めて自分の中でやっぱりなんかこう表現したいな、ダンスっていうのをもう一回やりたいなって思った時に、舞台やりたいなってずっとやっぱ思ってて、それこそ連盟公演だったりとかその前とかもそうなんです。舞台やってたんで、で、あとはそのお芝居っていうものとダンスっていうものを掛け合わせた新しいステージはなんかできないかと。で、結構自分の中で憧れてる人物像というか、いいなこの人ってリスペクトしてる人が結構舞台人の人 で、うん、でその人たちのようになりたいって当時はすごく思ってて、 まあ、会社も辞めたことだし、周りの人間にちょっと声かけてやろうかなっていうので始めたのが思う。
うん、
一番最初のステージが4人でやって、早期と、はい、リチャードと、はい、あとヨッシーさんっていう歯医者さんと、はい、僕の4人でやったのが一番最初かな。
うん、
そう、だから今思うとその3人はよくぞまあ OK したなって思って。
確かに。
そう、
うん、
舞台やろう、あ、いいよ、面白そうって言ったその早期とリチャードとヨッシーさん、はい、で大地はなんかスタッフで入ってくるんだけど、はい、普通にやべえなと思って、うん、感謝、マジ感謝、
うん、
軽ですね、はい、
会社員、あ、どうですか、あ、そうですね、辞めてから、
うん、
まあ舞台いいなってなってきて、うんうん、まあ、アイデアとかも、
うん、そうね、脚本とかは全部自分でやって、まあ、構成だったりとかも含めて、
うん、
であとはもうみんなで本当に相談しながら一個一個の作品作るっていう感じでしたかね、はい、お芝居する人は僕だけだので、
はいはいはい、
僕が芝居でなんかこうストーリーみたいなのを作って、そこにみんながダンスをはめていって全体を完成させるっていう作り方ですね、うんう
ん、やってみてどうでした？実
際、あ、でもめちゃくちゃ面白かったなっていうのがあって、その時の僕のアーシャとか見るとマジげっそりしてて、今よりも体重が多分5キロぐらい、うん、少なかったんじゃないかな。本当に会社員辞めた頃の一番最初の時の写真はもう頬とかもうげっそりしてて、なんかこの辺刈り上げてるからなおさらなんか顔が細く見えてて、でまあなんか少しそのメンタルが安定してないから、なんかその踊っててもすぐ息切れちゃうみたいな状態にやっぱりなってて、そんな中でもステージにこう無理やり立ったっていうところでは結構こう新鮮な記憶というか残ってるものではあるけど、まあ総じて割と頑張ったステージだったっていうふうに思いますけどね、はい、
なんかこうさっき話してた、実は自分元をたどるといいんだったかもしれないってい
う
面もちょっとこう自分の中で把握し始めつつ、
はい、うん、
やっぱりその舞台でこう表に立つっていう、
うん、
そこの中心情っていうのは、
うんうんうん、ああなるほど、インなのにそのステージに立つっていう、うん、ああなんかそうだな、まあインだからこそ立つっていう感覚かなっていうふうに思ってて、なんか割とその時のストーリーも等身大のそれこそ会社員を辞めるっていう当時の自分をそのままストーリーに当てはめたもので、そこにちょっとファンタジー要素を入れて作品に落とし込んだんですけど、割と自分というものを表現するマインドには近くなったかなっていうふうに思ってて、多分その大学生の頃のウェイな雰囲気のままだったら作れなかった内容かなっていう、その感情の表し方とか含めてっていうのはあるんで、それだからこう舞台やろうっていうふうに思えたっていうのはあるかも。
うん、なんか明るいダンスっていうよりは結構シュールな世界観が特徴的だなと
確かに思っ
ていて、
なんかそこはやっぱネクラかなって思ってて、なんかそのちょっとシニカルな笑いだったりとか、うん、シュールな雰囲気っていうのが個人的に好きで、ちょっとこう、うん、っていう風にってなるやつがかっこいいので、自分がやっぱり影響を受けた人たちがそっち系なんですよね。一世尾形さんとか、あと小林賢太郎さん、ラーメンズとか、でなんか大爆笑を取りに行くっていうよりかはなんかちょっとこう面白い言葉だったりとか、そのぐらいが心地よい、だからなんかその漫才的なものっていうよりかはもう少し落ち着いて笑いは好きなんですよ、そういうのは。なのでそこにこう程よい温度感で触れられるものがいいなっていうふうに思ってて、まあ、自分のそのフィーリングと近い、ネクラな部分と近いかなっていうふうに思いますね、はい、
なんかこうテーマとかこう舞台をこう作っていくときに、お客さんに伝えてメッセージみたいなのもあったりするんですか？
メッセージが先に来るというよりかは毎回、情景、これで終わったら面白いっていうところから作るんですよ。今回のテーマはこれですじゃなくて、こういう風に終わったらうえいっていうぐらい、そのぐらいのシンプルななんか絵がビジョンみたいなのを自分の中で作って、それが結構音楽から来るインスパイアだったりとかするんですけど、まずそこから組み立てるというか、そういうのがまさにそのお風呂の中、こういうのがあってこれで見終わってここで暗転したらうえいこれじゃーんって言って、そこから作っていく でそのストーリーになった時にストーリーにする時にじゃあ今回どういうテーマでそれを伝えていこうかっていうものをやっていく、うん、なんかそのラストのシーンで割と具体的な人たちがもう出てるので、うん、なんか電車の中だったりとかっていう風になってくるとじゃあ今回のストーリー電車だな、うん、で電車をにまつわる話で何かできるかなってので前回の作品が電車の中だったんですけど、トンネルっていうやつだったんですけど、うん、僕が大学生の時に経験した駅員さんのアルバイトをそのまんまストーリーにするというか、うん、そこからモチーフを持ってってでじゃあ駅員さんっていうキャラクターの人物がどういう心情の変化を起こしてラストにつながっていくかっていうのをその後に考える。
なるほど、
うん、
オチから最初に、
うん、オチから最初に作っていくから、うん、ストーリーは割とこう後付けというか、うん、なんか明確に本当にこういうことを発信したいっていう思いは全然なくて、
うん、
それはむしろ何でもいいって言っちゃうとちょっと軽くなっちゃうんだけども、はい、もちろんそれはその時に思ってる大切なことっていう風にするんですけど、はい、あんまりそこを押し付けても面白くないなというか、うん、まあそこは受け取り手の人たちが自由に取ってもらえるなくて、うん、まずは面白いことが前提、
うん、
だからそこを組み立ててまたお好きにどうぞっていう感じですね、う
ん、なるほど、
はい、
なんか新田さんのキャラクターの話なんですけど、
ほうほうほう、
なんかまあさっきシュールなお笑いが好きって言ってたんですけど、うんうんうん、今って結構、まあ、YouTuber として活躍されてて結構まあ大衆受けするというかすごい、うん、まあ分かりやすい面白さみたいなが結構特徴的だなと思って、そこのなんか どっちが新田さんのキャラみたいなところはすごい見てて思った
なと思ってて、多分、これはどっちも僕で、
うん
うん、その使い分けてるっていう感覚もなくて、うん、やっぱり純粋に一番最初に自分がダンスに触れた頃の感覚、うん、それこそステップアップ見たりマイケル・ジャクソンさん見たりっていういわゆる王道のパフォーマンスを見て、はいはい、エンターテインメント見てすげーっていう気持ちと、うん、やっぱり自分の心の中にあるそのちょっと影な部分とか、うん、真面目な部分、ネクラな部分っていうものから派生してくるエンターテインメントと2つやっぱりあるなって思ってて、うんうん、だから、まあ、ネクラって言ってはいるけど明るい部分ももちろんあって、うんうん、お酒は別に飲めないしタバコも吸わないし、うん、あのパーティーな雰囲気っていうのは憧れはする、
はい、
うん、お酒飲めたら多分みんなでショットしてウェイとかってできるんだけど、はい、それができない自分もいるから、はい、そういうところでなんかちょっとこうブレーキがかかるっていう性格でもあって、うん、まあなんかその体質的なところから来る性格もあると思うんだけど、うん、ただなんかこう自分いろんなやっぱ側面があるんだな、それで一個でやっぱこの新たっていう人物なんだろうなっていう、うんうん、だから YouTube のやつも結局あれは自分だし、
はいはい、
うん、で舞台とかでやってるやつもやっぱり自分かなっていう、うん、どっちも、う
ん、どっちも苦でもなく、
うん、どっちも苦ではない、うん、ナチュラルな姿かなっていうふうに、
へ
え、
めちゃくちゃ面白いです、
うん。